三面三、省エネ設備の設置には補助金を活用しよう。5月1日受付開始。リース契約 OK。 市内事業者からの購入設置のみ、一部設備は例外。設置後は早めに申請を。詳細は市ホームページへ。 ID1024476。 住宅用省エネルギー設備等脱炭素化促進事業補助金。省エネで設備場所を示した一戸建て住宅のイラストがあります。太陽光発電設備、既存住宅、キロワット2.5万円、上限10万円。新築住宅、キロワット 1.5 万円、上限6万円。上乗せ補助、定置用リチウムイオン蓄電システム併設でプラス5万円。HEMS 併設で既存住宅はプラス2万円。新築住宅はプラス1万円。定置用リチウムイオン蓄電システム7万円。上乗せ補助。太陽光発電設備併設でプラス5万円。家庭用燃料電池システム、エネファーム。停電時自立運転機能がある場合に限る10万円。市外事業者も可。断熱窓、既存住宅のみ。一室単位で外気に接するすべての窓を断熱化する場合に限る。戸建て、設置に要した費用の2分の1、上限16万円。マンションなど、設置に要した費用の2分の1、上限16万円かける改修を行った戸数。V2H 重放電設備、太陽光発電設備と電気自動車などの併設されている場合に限る。本体購入費の10分の1、上限25万円。市外事業者も可。電気自動車、プラグインハイブリッド自動車、太陽光発電設備、V2H 重放電設備併設、15万円。太陽光発電設備併設、10万円。問い合わせ、環境政策課電話 7150-6083。 4. 地域で取り組む減災対策。あなたの自治会やマンションにも自主防災組織の設立を。自主防災組織は、大規模災害から住民の命と生活を守るため、地域の皆さんが協力して防災活動に取り組むことを目的に、自治会やマンション単位で構成される組織です。現在、市内に142の自主防災組織が設立され、防災士機材の設備や地域で取り組む防災活動などを通じて、地域の防災協力向上に尽力いただいています。設立を希望する自治会などは、必要書類を市役所防災危機管理課に提出してください。なお、提出資料の参考例は市ホームページ、ID、1003611をご覧ください。設立時の 必要書類。丸一、自主防災組織設立届出書。丸二、自主防災組織規約。丸三、自主防災組織防災計画。丸四、自主防災組織会員名簿または組織の世帯数がわかる資料。丸五、自主防災組織区域図。自主防災組織を補助金で支援。自主防災組織の防災活動を支援するため、防災資機材の整備や防災訓練、研修にかかる費用などに補助金を交付しています。詳細は市ホームページ。ID 1003608をご覧ください。対象、自治会、マンション管理組合を単位として組織された自主防災組織。補助金額、1自主防災組織につき、経費の3分の1。限度額、あり。1000円未満の端数を切り捨て。限度額の表を読みます。補助対象の費用。補助対象の例。補助金額の順で読み上げます。3つあります。補助対象の費用1つ目。自主防災組織の防災活動に必要な資機材の購入または更新に要する費用。補助対象の例。備蓄用の水、食料、無線機、発電機、毛布、車椅子などの購入や自主防災組織が管理する消火器の新設、更新費用など。補助金額、費用の3分の1、組織の世帯数、前年度の10月1日時点に応じ、次の上限額あり、100世帯以下は5万円、組織設立時7万5千円、101世帯以上、300世帯以下は7万5千円、組織設立時11万2千円、301世帯以上、600世帯以下は10万円。組織設立時15万円。601世帯以上、1000世帯以下は12万5千円。組織設立時18万7千円。1001世帯以上は15万円。組織設立時22万5千円。二つ目、防災訓練、自主防災組織が主催する講演会、防災活動に関する研修などに要する費用。炊き出し訓練用材料、訓練用消耗品、講師謝礼、会場借上料、広報費用、資料作成費用、防災士、資格取得費用、研修場所への移動費用、バス借り上げ料、施設入場料、講座参加費など。費用の3分の1、上限額は15万円。3つ目、その他防災活動として、市長が特に必要と認める事業に要する費用。費用の3分の1、上限額は5万円。なお、整備を希望する物品などが、 補助対象となるかわからない場合は、必ず事前にご相談ください。申し込み、各自治会長などに郵送済みの申請書類に必要事項を明記の上、必要書類を添付し、郵便番号 270-0192、流山市役所防災危機管理課に郵送または持参。問い合わせ、防災危機管理課、電話 7150-6312。 5. 市からのお知らせ。7項目あります。 1. 家屋調査にご協力を。今年新築した家屋などが対象。今年新築した家屋を中心に家屋調査を行います。この調査は固定資産税の基礎となる家屋、住宅や事務所、店舗、物置、車庫などの評価額を算定するため、家屋の構造や各部分、基礎、柱、屋根、内外壁などの使用材料、仕上げ、設備などを市職員、固定資産評価補助員が伺い調査するものです。調査対象の家屋所有者には事前に依頼文書を郵送しますので、調査へのご協力をお願いします。なお、家屋を取り壊した場合や、用途を変更した場合は、市役所資産税課にご連絡いただくか、家屋滅失届を提出してください。問い合わせ、資産税課、電話 7150-6074。 2. 自転車は交通ルールとマナーを守って安全運転を。5月は、自転車も乗れば車の仲間入りをスローガンに掲げ、千葉県を含む9都県市一斉で自転車マナーアップの強化を図ります。自転車は誰でも気軽に使える便利な移動手段ですが、ルールを守らない運転は重大な事故につながります。自転車に乗る際は、交通ルールとマナーを守り、安全運転を心がけましょう。問い合わせ、道路管理課、電話 7150-6093、ID 1049749。 3. 住宅用火災警報器設置調査にご協力を。ご自宅に消防職員が伺います。消防法により、すべての家庭に設置が義務付けられている住宅用火災警報器の設置状況調査を実施します。対象となったご家庭には、消防職員が伺いますので、ご協力をお願いします。聞き取りはインターホン越しで行います。消防職員は身分証を携帯していますので、ご確認ください。また、職員が住宅用火災警報器や消火器の販売を行うことはありません。悪質な訪問販売などにはご注意ください。調査期間、5月上旬から中旬。対象区域、市内全域。問い合わせ、消防本部予防課、電話、7158-0270。 4. 自治会を通じた文書配布。5月9日付で自治会などを通じて文書を配布します。市ホームページや各出張所、公民館でも閲覧できます。配布文書、火災予防の徹底についてほか、問い合わせ、コミュニティ課、電話 7150-6076、 ID 1049038 5. 給与所得者の方へ、個人住民税特別徴収税額の決定通知書を発送。5月16日に勤務先などに特別徴収税額の決定通知書を発送します。65歳未満で、給与所得とは別に、公的年金所得がある方は、公的年金の税額と合わせた額が給与から徴収されます。なお、自営業の方などのうち、個人で納付、普通徴収される方は、6月9日に納税通知書を発送します。問い合わせ、市民税課、電話、7150-6073、ID、10442386。6、市民活動推進センターの長須区。1、よろず相談会。市民活動推進センター登録団体の方や、これから活動したいと考えている市内在住の方が対象の講座です。市民活動で困りごとのほか、何かやってみたい、けれど何から始めたらいいかわからない、などのお悩みを一緒に解決します。日時、5月10日土曜、15時から16時。定員5人、先着順。2、市民活動スタートコース。何か活動を始めたい。仲間と団体を立ち上げたい。そのような思いを形にしませんか？団体の作り方や資金調達、成功事例の学習、実践的なワークショップを通じて、活動をスタートするための知識と仲間を得られる講座です。日時、5月15日木曜、10時から12時、定員10人、先着順。共通事項、場所、障害学習センター、流山エルズ。2は、オンライン会議アプリ、Zoom での参加も可能。持ち物、筆記用具、申し込み、申し込み専用フォーム、または、市民活動推進センターに電話、メール。1と2の二次元コードがあります。問い合わせ、市民活動推進センター、電話7150-4355、メールアドレス、na-simin@machikatsu.co.jp。 7、会議。どなたでもお聞きになれます。地域公共交通活性化協議会。日時、5月27日火曜、14時から16時。場所、文化会館。内容、令和6年度決算についてほか。問い合わせ、まちづくり推進課。電話、7150-6090。ID 10256 17。市からのお知らせ終わり。